6. インフォメーション。富士見市役所。電話 049-251-2711。ファックス 049-254-2000。市役所開庁時間。月曜から金曜。午前8時30分から午後5時15分。祝日を除く。詳しくは、ホームページをご覧いただくか、各問い合わせ先にご連絡ください。各 SNS、二次元コードがあります。イベントカレンダー、二次元コードがあります。7、トピックス。8、令和8年、富士見市表彰者紹介。市政発展へのご功績をたたえて表彰した方をご紹介します。継承略。問い合わせ、秘書課、電話 049-256-9187。 功労表彰。選挙または議会の同意を得て就職し、地方自治の発展に貢献された方。五十嵐清、富士見市公平委員会委員。堀切久也、富士見市固定資産評価審査委員会委員。商工業農業団体等の役員として産業の振興発展のために尽力された方。八木下春義、南畑城公園地域環境保全協議会会長。寺沢康氏、富士見市商工会理事。同一職業に20年以上従事され、他の模範となる優良技能をお持ちの方。五十嵐陽太、和菓子製造業。平川厚丸、自動車整備業。三枝正幸、水道工事業。横山真嗣、二輪車販売修理業。民生委員、児童委員、保護士として社会福祉の増進に貢献された方。木苗典子、民生委員、児童委員。関野金太郎、保護士。市内各種文化スポーツ団体の役員として10年以上活動し、功績著しい方。石坂照子、富士見市文化協会理事。陣馬雅樹、富士見市文化協会理事。市民の健康管理、保健衛生の向上に貢献された方。井上浩太、富士見医師会会員。岸雄一郎、富士見医師会会員。高田光一、富士見市歯科医師会会員。各種行政事務を通じて市政の発展に貢献された方。選挙事務協力員、瀬田博史、萩本初雄。ボランティア活動を通じて地域社会の発展と振興に貢献された団体。おもちゃクリニック富士見、富士見桜猫応援団。文化スポーツ等で優秀な成績を収め、郷土の名誉を高めた方。青木ゆずな、ダンス。足が奏で、少林寺拳法。石井エマ、ピアノ。石川智也、野球。伊藤玲奈、ダンス。岩永由衣、ハンドボール。大竹正樹、空手。大塚里央、少林寺拳法。大橋葵、空手。尾崎瑛太、野球。梶田霞、バレーボール。金谷拓樹、空手。神崎優斗、バドミントン。工藤ゆりか、卓球。近藤隆人、ボディービル。島田裕樹、 野球、白上佳林、卓球、白根英介、弓道、鈴木瑠花、水泳、徳正カノン、サッカー、内藤夏目、少林寺拳法、中西かける、バレーボール、中村瑠花、ダンス、西雄大、陸上競技、西島義文、フェンシング、沼田真由里、チェアダンス、浜田京太、態度、原島あかり、テニス、原田愛理、チアダンス、福島幸佳、ハンドボール、三浦萌、チアダンス、宿口美晴、チアダンス、矢野勇気、チアダンス、山田厚美、アルティメット、山田ココ、陸上競技、山本千穂里、態度、山本隼人、態度、横山優斗、ゴルフ、吉野俊幸、少林寺拳法、関沢クラブ、バレーボール、富士見市立西中学校男子バレーボール部、バレーボール、富士見リトルシニア、野球、全校表彰。交通安全活動を通じて市民生活の安全に尽力し、功績が特に優れた方。富士見市交通指導員、上田恵里、小熊佳代子、中間麻里、南澄子、東入間交通安全協会会員、荒井則康、田中和夫、吉田義明。消防団員として市民生活の安全に尽力し、功績が特に優れた方。斉藤優也、佐藤雄一郎、八木下優奈、吉田広恵。特殊表彰。公益のために、30万円相当以上の寄付をされた団体、一般社団法人埼玉県トラック協会、オリコグループ社会貢献ファンド、株式会社野島、株式会社三好、株式会社ライフバディ、筑波ダイカスト工業株式会社、明治安田生命保険相互会社、川越支社。
旧文化の森公園と中央図書館駐車場の利用制限。新庁舎建設に関連する工事の実施に伴い、文化の森公園と中央図書館駐車場の一部が利用できなくなります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。制限期間、令和12年1月まで予定。文化の森公園の利用制限開始は5月7日木曜以降を予定しています。問い合わせ、新庁舎整備室、電話 049-265-8311。 詳しくはこちら、二次元コードがあります。中央図書館臨時駐車場を開設します。中央図書館駐車場は、図書館建物側の一部駐車スペース22台分を除き、利用できません。利用制限に伴い、中央図書館の臨時駐車場を設けますので、ご利用ください。通行止め区間があります。きらり富士見側から市民総合体育館側、きらり富士見側から富士見文化通りへの遊歩道は通り抜けができなくなります。それぞれ迂回をお願いします。利用制限範囲図があります。説明、現庁舎と中央図書館、その北側の文化の森公園に挟まれた おおよそ長方形の形をした場所が利用不可です。二つの通行止めの遊歩道にはバツ印がつけられています。中央図書館駐車場には22台と書かれ、それに伴い2つの中央図書館臨時駐車場が示されています。いずれも富士見文化通りに沿ってあり、現庁舎南側に39台、中央図書館の東側を走る道路と富士見文化通りの角に23台です。図終わり。10. 英語検定受験料の補助。英語力の向上のため、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定の受験料を補助します。児童生徒1人につき年度内1回限り。対象学年対象級。小学4年生から6年生。中学1年生5級以上、中学2年生4級以上、中学3年生3級以上、補助額4級5級1000円、3級以上3000円。申請方法、申請書に必要書類を添えて下記の方法で申請してください。市内在住在学の方、在籍する学校へ提出。市内在住で市外に在学の方、学校教育課へ郵送直接。申請書は市ホームページ学校教育課市内各学校で配布しています。申請期限令和9年3月1日月曜。問い合わせ学校教育課内線626。詳しくはこちら、二次元コードがあります。11、がん患者への支援事業。令和8年度からがん患者ウェルビーイング支援事業としてがん患者への補助を行っています。補助金額の上限など詳しくは市ホームページをご覧ください。詳しくはこちら、二次元コードがあります。問い合わせ申請先、健康増進センター、電話 049-252-3771、在宅療養にかかる費用の補助、若年終末期がん患者や家族が安心して自宅で療養生活を送ることができるよう、在宅療養にかかる費用の一部を補助します。対象、がんにより終末期と診断され、他の制度が利用できない18歳以上40歳未満の方。ウィッグなどの購入費用の補助。がん治療による外見の変化を補う補正具、アピアランスケア用品の購入費用の一部を補助します。対象、がん治療による外見の変化を補うため、女性対象用品を購入した方。令和8年4月1日以降に購入したものが対象です。12、防災気象情報の運用が変わります。気象庁のページはこちら、二次元コードがあります。防災気象情報の運用が変わります。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報等は、これまで警戒レベルとの対応が複雑で分かりにくくなっていましたが、今回の改善により、避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、避難の判断をしやすくなります。例えば、これまでの大雨警報は、レベル3大雨警報という名称に変更になり、レベルの数字と一緒に情報が伝えられます。運用開始、5月下旬予定から。問い合わせ、危機管理課。電話 0492567962。ポイント、今回の主な変更点、警報・注意報の情報名にレベルが付記されます。河川氾濫の危険度の伝え方が変わります。特別警報の新設など、これまでの警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表されます。新たな防災気象情報。表です。説明。下から上に警戒レベル1から警戒レベル5相当があり、それぞれに色付けされています。各レベルはさらに河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つに分かれています。色と警報注意報をレベル1から読みます。警戒レベル1、白色、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮、すべて早期注意情報。警戒レベル2、黄色、レベル2、氾濫注意報、レベル2、大雨注意報、レベル2、土砂災害注意報、レベル2、高潮注意報。警戒レベル3相当、赤色、レベル3氾濫警報、レベル3大雨警報、レベル3土砂災害警報、レベル3高潮警報。警戒レベル4相当、紫色、レベル4氾濫危険警報、レベル4大雨危険警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル4高潮危険警報。警戒レベル5相当、黒色、レベル5氾濫特別警報、レベル5大雨特別警報、レベル5土砂災害特別警報、レベル5高潮特別警報。表終わり。警報・注意報のレベル。図です。説明。上から下へレベル1からレベル5で取る行動が書かれています。その横に下向きの太い矢印があり、矢印の中に災害発生まで5段階で時間の経過が書かれています。白から黒のグラデーションになっていて、上から下へ行くほど黒は濃くなっています。上から下へ読みます。数日から1日前、レベル1、早期注意情報、災害への心構えを一段高める、連絡体制を確認する。半日から数時間前、レベル2、注意報、ハザードマップ等で災害リスクを再確認する。自治体から発表される避難情報の把握手段を再確認する。数時間から3時間前、レベル3、警報。避難に時間がかかる高齢者等は危険な場所から避難する。高齢者等以外の人も必要に応じて避難の準備や自主避難。2時間から0時間前、レベル4、危険警報。危険な場所から全員避難する。台風などにより暴風が予想される場合には、暴風が吹き始める前に避難完了。災害発生、レベル5、特別警報。すでに安全な避難ができず、命が危険な状況。今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動等する。図、終わり。チェック。防災情報の確認方法。レベル4やレベル3の情報が発表された場合には、キキクルや河川の水位情報等の情報を確認して、早めの避難を心がけてください。気象庁ホームページキキクル二次元コードがあります。市内河川のカメラ画像及び水位状況二次元コードがあります。避難の考え方。避難は必ずしも指定された避難所へ行くことだけではありません。 状況に応じて以下のような行動も有効です。川や崖から離れた安全な場所へ移動する。近くの頑丈な建物の上層階へ移動する。垂直避難。13、令和8年度から全国の自治体でスタート。子ども誰でも通園制度。すべての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な生育環境を整備するため、保護者の就労の有無などにかかわらず、保育所などを一定時間利用できる制度です。対象、保育所などに通っていない生後6ヶ月から3歳未満の子ども、利用時間、月10時間まで、利用料金、1時間あたり300円程度。実施施設、認定こども園、泉の森富士見第一保育所。問い合わせ、保育課、電話049-252-7105。事前に利用登録が必要です。子ども誰でも通園制度総合支援システムから申請してください。詳しくはこちら、二次元コードがあります。芝生の上で先生を囲み、手をつないで遊んでいる子どもたちの写真があります。14、子育てに関する不安を軽減、母子のサポートを拡充します。子どもの健やかな成長を応援し、安心して子育てができる環境づくりを推進するため、出産直後の支援を拡充します。問い合わせ、子ども未来応援センター、電話049-252-3774。新規1ヶ月時健康審査に対する助成、発育発達状況の確認と疾病の早期発見ができるよう、1ヶ月時健康審査の費用を助成します。詳しくはこちら、二次元コードがあります。対象、令和8年4月1日以降に出生した子ども。対象の子供がいる世帯には、4月下旬から助成券を送付しています。金額、上限6000円。受診する医療機関により助成方法が異なります。拡充、産婦健康審査の助成制度。母子のサポート体制を充実させるため、産後おおむね1ヶ月の間に実施する産婦健康審査の助成回数を2回に拡充します。詳しくはこちら、二次元コードがあります。対象、令和8年4月1日以降に受診する健診。対象の方には追加分の助成券を送付しています。受診する医療機関により助成方法が異なります。拡充、産後ケア事業。助産師が自宅を訪問して授乳に関する支援を行うほか、医療機関で心身のケアなどを行います。詳しくはこちら、二次元コードがあります。対象、市内在住で出産後1年を経過しない母子。初めて利用する場合、利用者登録のため、子ども未来応援センターに事前相談が必要です。表です。内容、対象、料金、1回、申し込み先、の順。宿泊型、授乳指導、育児相談、母親の休息、子どもの預かり、1歳未満、1万円、1泊2日、市の契約医療機関。デイサービス型、3つあります。1日型、個別、授乳指導、育児相談、母親の休息、子どもの預かり、7ヶ月未満、3000円、市の契約医療機関。時間型、個別、授乳指導、育児相談、1歳未満、 800円、市の契約医療機関、半日型、集団、授乳指導、育児相談、母親同士の交流、2ヶ月未満、500円、市の契約医療機関、訪問型、授乳相談、セルフケア指導、1歳未満、500円、子ども未来応援センター、表終わり。なお、住民税非課税世帯は、料金半額。女の人に抱っこされた赤ちゃんが、梢の葉っぱをつかもうとしている写真があります。15、令和8年度国民健康保険税の税率などを改定します。県が示す標準保険税率を目指し、令和8年度の国民健康保険税の税率と課税限度額を、下表の通り改定します。詳しくはこちら、二次元コードがあります。問い合わせ、保険年金課、電話049-252-7113。改定内容のお知らせの送付、令和8年度の国民健康保険税の税率などの改定について、リーフレットを6月頃に送付します。対象、4月30日時点で国民健康保険の加入者がいるすべての世帯の世帯主。改定内容、保険税水準の統一化、県基準。県では、県内保険税水準の統一に向けた取り組みを進めています。それに伴い、県内の市町村では、埼玉県国民健康保険運営方針に基づき、令和9年度には、県が提示する標準保険税率と同じ税率に設定することを目指しており、本市でも段階的に改定を行っています。子ども・子育て支援金制度の導入。子ども・子育て支援金制度の開始に伴い、令和8年度から子ども・子育て支援納付金分を負担していただきます。すべての医療保険で適用されます。表です。数値は改定前、改定後の順。基礎課税分、所得割額 7.49%、8.23%。均等割額 34,300円、42,200円。課税限度額65万円。66万円。後期高齢者支援金等分。所得割額 2.42%、2.64%。均等割額 11,500円、14,000円。課税限度額24万円、26万円。介護納付金分。所得割額 1.94%、2.18%。均等割額 14,900円、16,300円。課税限度額17万円、17万円。子ども・子育て支援納付金分。新規所得割額 0.29%。均等割額1,898円、18歳以上の被保険者均等割額を含む。課税限度額3万円。表終わり。改定の背景。国民健康保険制度は加入者の年齢構成が高く、医療費水準が高い。被用者保険などと比べて所得水準の低い加入者が多く、財源の確保が難しいといった構造的な問題から財政運営が厳しい状況です。本市も歳入額を上回る歳出状況にあり、法律で定められた以上の額を皆さんの税金で負担する状況です。今後も 医療技術の高度化による医療費の高騰などを要因として不足額の増加が見込まれています。改定の影響。改定により1世帯あたりの保険税額は平均で前年度比 11.3% の増加となる見込みです。モデル世帯ごとの改定前後の保険税額1年分は右表の通りです。市ホームページに改定後の保険税額が計算できる試算表を掲載していますのでご活用ください。表です。モデル世帯、改定前、改定後の順。65歳1人世帯、前年世帯所得0円、13,600円、16,800円。65歳夫婦2人世帯、前年世帯所得100万円、102,100円、118,100円。40歳夫婦と未就学児の3人世帯、前年世帯所得200万円、301,200円、343,300円。表終わり。なお、子ども子育て支援納付金分の影響は含んでいません。子ども子育て支援金制度が始まりました。子ども子育て支援金制度は、全世代や企業から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。令和8年度からそれぞれ加入している医療保険、国民健康保険、後期高齢者医療、社会保険など、の保険料と合わせて負担していただきます。徴収開始時期は加入保険により異なります。詳しくはこちら二次元コードがあります。問い合わせ、子ども子育て支援金制度コールセンター、電話0120-303-272、平日午前9時から午後6時。子育て世帯に対し税額の激変緩和措置を実施。申請が必要です。子育て世帯を支援するため、令和7年分の世帯所得500万円以下の世帯を対象に、6歳から22歳の加入者、世帯主とその配偶者を除くの分の均等割額を一部減免します。対象世帯には7月に送付する納税通知書に申請書を同封しますので、記入して提出してください。16、市民一人一人が町を盛り上げる。町会に加入しましょう。市内には55の町会があります。町会は地域の住民が話し合い、助け合い、交流を深めながら、豊かな住みよい町づくりを目指して活動しています。問い合わせ、共同推進課、電話049-252-7121。町会へ加入するには、町会への加入は、お住まいの地域の町会役員にお申し込みください。詳しい加入先は、市ホームページをご覧になるか、共同推進課にお問い合わせください。二次元コードがあります。町会の主な活動。安心安全な街づくり。防災訓練、自主防犯パトロール。防犯灯の管理。子どもの登下校時の見守り活動など。生活環境の向上。資源回収。地域の美化活動、公園の花壇の管理など、地域コミュニティ、地域のお祭り、地区体育祭、敬老会、高齢者サロン、青少年健全育成活動など、その他、広報ふじみの配布や、各種情報の回覧、各種募金活動への協力、 地域で活動する各委員を町会から選出するなど、多岐にわたり皆さんの生活を支える役割を担っています。花壇の手入れ、峠工事の見守り、餅つきなど、活動の様子の写真が3枚あります。17、5月12日から1週間、民生委員・児童委員の日活動強化週間。民生委員・児童委員とは、厚生労働大臣から委嘱された地域福祉を担うボランティアで、地域で生活する住民の一員として、相談内容に合わせた福祉サービスの紹介や、地域の専門機関とのつなぎ役をしています。また、子どもや子育てに関することを専門に担当する主任児童委員もいます。お住まいの地域の民生委員・児童委員は、市ホームページをご覧ください。詳しくはこちら、二次元コードがあります。問い合わせ、福祉政策課、電話 049-252-7102。 日頃の生活でお困りのことがあれば、お住まいの地域の民生委員・児童委員へご相談を。私たちは地域で一番身近な相談相手として、さまざまな支援を行っています。皆さんには日頃の生活でお困りのことなどがあれば、気軽にお近くの民生委員・児童委員にご相談ください。今、私たちは共に活動してくださる方を募集しています。地域福祉に興味のある方は、地域の町会長、またはお近くの民生委員へお声掛けください。富士見市民生委員・児童委員協議会連合会会長、戸田信恵氏。メガネをかけ、微笑んでいる戸田氏の写真があります。私たちは地域の皆さんが安心して暮らせるお手伝いをさせていただいている民生委員・児童委員です。皆さんの日常の生活や子育てで疲れてしまったり困ったなということがあれば、地域の身近な相談相手の私たちに声をかけてください。皆さんの声に耳を傾け、寄り添えるよう、今日も活動を続けています。鶴瀬東地区民生委員・児童委員協議会、佐原紀美子氏。佐原氏の笑顔の写真があります。18、市公式インスタグラムで地域の魅力を発信中。市公式インスタグラム、ちなみに富士見では、市の魅力をより多くの皆さんにお届けするため、市内の風景や暮らしにまつわる情報、イベント情報など、地域の魅力を発信していますので、ご活用ください。詳しくはこちら、二次元コードがあります。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 049-256-7894。ちなみに富士見のマークがあります。19、頑張る市内事業者を支援します。市内事業者に各種補助金などによる支援を行っています。問い合わせ申請先、産業経済課、電話 049-257-6827。 補助金は交付決定前に事業に着手すると補助の対象となりませんので、ご注意ください。創業者支援補助金。創業者を支援するため、店舗・事務所の改装工事や新規事業の販路開拓に必要な広告宣伝、商号・設立・登記にかかる経費の一部を補助します。対象、市内で創業した方、または創業しようとしている方で、次のすべてに該当する方。市内に事業所などを設置し、創業日から起算して1年を経過しない方、または 当該年度の3月末日までに市内に事業所などを設置し創業する方、創業後同一の事業を1年以上継続して行う方、認定特定創業支援等事業による支援を受けている方、補助金額対象経費の1/2、補助限度額20万円。詳しくはこちら、二次元コードがあります。中小企業チャレンジ支援事業補助金。市内中小企業者などが新たに取り組む事業に、その経費の一部を補助します。詳しくはこちら、二次元コードがあります。表です。対象事業、補助率、補助限度額の順。経営改善事業、1/3以内、30万円。研究開発事業、1/2以内、10万円。人材育成事業、1/2以内、1人につき2万円。販路開拓事業、1/3以内、5万円。DX 化事業、3つあります。テレワーク環境整備事業、1/2以内、30万円。生産性向上支援事業、1/2以内、10万円。キャッシュレス決済導入事業、1、研修費用など、2、備品購入費用など、1/2以内、1、10万円、2、1店舗につき5万円。設備導入事業、1/2以内、50万円。経営革新事業、記載なし、5万円。表終わり。経営創業相談、創業準備、効果的な宣伝方法、売れる商品、サービス、経営状況の分析、資金繰りのアドバイスなど、経営のプロが様々な相談に応じます。無料。時、毎週月曜または木曜、午前10時から正午、午後1時から3時、午後3時から5時、1枠2時間。場所、市役所第二相談室。対象、市内で事業を営んでいる、またはこれから事業を営もうとしている個人、法人。申し込み、希望日の3日前までに産業経済課へ電話窓口で。詳しくはこちら、二次元コードがあります。アドバイザー、男性6名、女性1名、計7名のアドバイザーがガッツポーズをして横並びに並んでいる写真があります。写真左から、経省略、西村誠二、中小企業診断士、三上浩一、中小企業診断士、西本典子、消費生活アドバイザー、猪瀬則夫、技術士、門脇隆、三井金属工業株式会社名誉顧問、大幸義、一般財団法人障害学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ、麻生博之、元日本政策金融公庫舞鶴支店長。写真終わり。20、富士見市の魅力スポット写真募集。あなたが見つけた富士見市の魅力を投稿しませんか？アイラブ富士見マークがあります。富士山の見える風景や市内の公園など、市の魅力を撮った写真を募集しています。応募いただいた写真は市ホームページに掲載します。詳しくはこちら、二次元コードがあります。写真の規格、JPEG 5MB 以下、スマートフォンで撮影した写真も可。写真の条件、市内で撮影した作品、オリジナル作品、法令、公序良俗に反しないこと、人物が写っている場合は使用の許可を得ること、など。 応募方法、メールで応募してください。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 049-256-9535。 稲刈りが終わった田んぼの奥に、雪をかぶった富士山がそびえている写真があります。
21、頑張る市内農業者、農業者団体を支援します。農業経営に関する補助金、持続可能な農業の実現や効率的かつ安定的な農業経営を目指す農業者、農業者団体を支援しています。詳しくはこちら、二次元コードがあります。認定農業者等チャレンジ支援事業補助金、農業用機械購入支援事業補助金は、交付決定前に事業に着手すると補助の対象となりませんのでご注意ください。問い合わせ、申請先、農業振興課、電話 049-257-6987。 表です。補助金名称、対象者、対象経費、補助率、申請期限などの順。認定農業者等チャレンジ支援事業補助金、認定農業者、認定就農者、上記いずれかを含む農業者団体、農業経営改善計画などの目標達成に必要な費用、20万円以上の農業用機械、器具購入費など、中古品を除く。2分の1以内、限度額100万円。申請には事前相談が必要です。農業用機械購入支援事業補助金、前年の農業収入が240万円以上、または農業従事日数が150日以上の農業者、法人や認定農業者などを除く入間地域明日の農業担い手育成熟成、10万円以上の農業用機械購入費、中古品を除く2分の1以内、限度額20万円。申請には事前相談が必要です。農業経営改善支援事業補助金、前年の農業収入が240万円以上、または農業従事日数が150日以上の農業者、農業者団体。1、生分解性マルチフィルム購入費。2、生物的防除品購入費。3、土壌診断費用。4、農業用プラスチック資材、農薬廃棄処分費。5、有機質入り肥料、堆肥購入費。1〜4、2分の1以内。5、10分の3以内。令和9年1月4日月曜から2月1日月曜。病害虫防除支援事業補助金、農業者、水筒育苗箱使用材購入費、10分の3以内、9月30日水曜。水筒直販栽培支援事業補助金、農業者、農業者団体。水筒種子の鉄コーティング加工費用、2分の1以内、7月31日金曜。イネカメムシ広域防除緊急対策支援事業補助金、農業協同組合、農業者、農業者団体。ドローンによるイネカメムシ防除のための委託料、農薬代、1R100 平方メートルあたり50円。令和9年3月10日月曜。表終わり。22、省エネ家電への買い替えを補助します。温室効果ガスの削減及びエネルギー費用の負担軽減を図るため、 国の重点支援地方交付金を活用し、省エネ家電への買い替えを補助します。対象、次のすべてに該当する方、市内在住で、市税に滞納がない方、市内事業者から対象家電を購入し、令和8年6月1日から令和9年1月31日までの間に、自ら居住する市内の住宅に設置する方、買い替え前の家電を家電リサイクル法に基づき適切に処分する方、同一世帯も含めて国や県などの省エネ家電買い替え補助制度を受けていない方、対象家電最新の目標年度における省エネルギー基準達成率 100% 以上のエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、一世帯につきいずれか一台、補助額、購入及び設置費用、撤去費や消費税などを除くの1/2、補助限度額3万円、中小企業者などから購入した場合の補助限度額5万円。申請期間、6月1日月曜から令和9年2月15日月曜、予算の上限に達した時点で期間中であっても受付を終了します。原則申し込み順。申請方法、申請書に必要書類を添えて郵送・筆着、窓口で、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要、富士見市役所環境課、問い合わせ・申請先・環境課、電話 049-252-7129、詳しくはこちら、二次元コードがあります。23. 富士見市職員採用試験。申し込み期間、5月1日金曜から26日火曜正午。一次試験日、6月14日日曜。採用日、令和9年4月1日。申し込み方法、市ホームページの電子申請、届出サービスからお申し込みください。詳しくはこちら、二次元コードがあります。問い合わせ、申し込み先、職員課、内線217。あなたの力でみんな笑顔、富士見、元気な市役所を一緒に作りましょう、と書かれた星野市長を中心にした36人の職員の集合写真があります。24. 空き家に関する補助金。空き家の除却や改修など、空き家対策にかかる様々な補助金を交付します。詳しくはこちら、二次元コードがあります。交付決定前に事業に着手すると補助の対象となりませんので、ご注意ください。問い合わせ、申請先、建築指導課、電話 049-252-7127。 表です。補助対象、補助率、額、主な要件などの順。空き家の解体1/3、上限30万円。昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅であること、1年以上居住、使用のないこと、空き家解体後の土地にかかる固定資産税、都市計画税についても補助できる場合があります。空き家の活用、改修費用、1/3、上限80万円、地域・コミュニティの活性化に資する事業であること、臨地と統合、1/2、1/2、上限50万円。2/3、上限30万円。 1. 未接同地とその隣地の統合であること。2. 70平方メートル未満の狭小地とその隣地の統合であること。移住、定住、改修費用。1/3、上限20万円。築22年以上で現在の耐震基準を満たしていること。購入した空き家を改修して居住すること。表終わり。25、軽自動車税の減免制度。複数の自動車をお持ちの方は、いずれか1台が対象です。納付後は対象となりません。必ず納付前に申請してください。問い合わせ、申請先、税務課、電話 049-252-7115。 身体障害者などの減免、初めての方、対象、次の両方を満たす方が所有する軽自動車、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、および自立支援医療自給者証、精神通院医療に限る、戦傷病者手帳のいずれかをお持ちの方で、障害の程度が一定以上の方のために、もっぱら使用される軽自動車、障害の程度が一定以上の方、次の場合も対象となります。手帳をお持ちの方と同一生計の方が所有する車を、主に手帳をお持ちの方のために運転する場合、障害者などのみで構成される世帯の方が所有する車を、常時介護する方が運転する場合、生活扶助を受けている方の減免、対象、生活保護法の規定により、生活扶助を受けている方が所有または使用する軽自動車。申請方法、5月25日月曜までに必要書類を郵送、消印有効、窓口で、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要、富士見市役所税務課。詳しくはこちら二次元コードがあります。必要書類、減免申請書、令和8年度軽自動車税納税通知書、車検証、電子車検証の場合は自動車検査証記録事項も必要、運転者の運転免許証、マイナ免許証の場合は免許画像を印刷した書類、納税義務者のマイナンバーがわかる書類、及び本人確認書類、マイナンバーカードなど。身体障害者などの減免の場合、障害者手帳など。生活扶助受給者の減免の場合、生活保護受給証明書。その他、要件を満たすために必要な書類、手帳をお持ちの方と、車を所有する方が同じ世帯でない場合、同一生計であることが確認できるもの、扶養親族であることが確認できる健康保険の資格確認書など、郵送の場合は運転免許証、車検証、障害者手帳などは写しをお送りください。26、デマンドタクシーを運行しています。令和8年度から一部制度を変更。詳しくはこちら、二次元コードがあります。富士見市デマンドタクシー、タクシー補助制度は、令和8年度から一部制度を変更し、運行を延長しています。運行期間、4月1日から令和10年3月31日、2年間、毎日運行、12月29日から1月3日を除く、利用回数、年度内12回まで、補助金額、利用料金の半額、 10円未満切り捨て。1回の上限額は700円。利用可能範囲、乗車地または降車地が富士見市内。市外利用の場合は、運行事業者へご確認ください。問い合わせ、都市計画課、電話 049-252-7128。利用、登録、できる方、富士見市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方、70歳以上の方、妊婦、未就学児、要支援、要介護認定者及び事業対象者、障害者手帳または難病などの受給者証をお持ちの方、福祉タクシー券の対象者を除く。事前に利用登録が必要です。詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。令和7年度まで有効な登録証をお持ちの方には、新しい登録証を送付しています。27. 市税などは納期限内に納めましょう。口座振替による納税を推奨しています。納税は納期限ごとに自動振替となり、便利で確実な口座振替をご利用ください。詳しくはこちら、二次元コードがあります。納付方法、口座振替、窓口納付、市役所、金融機関、コンビニ、各種スマートフォン決済、ペイペイほか、地方税お支払いサイト、問い合わせ、収税課、電話 049-252-7118。税、料金などの口座振替は、スマートフォンなどから簡単に手続きできます。二次元コードがあります。ポイント、市役所、金融機関での窓口手続き不要、口座振替申込書の記入や、押印不要。令和8年度、市税などの納期一覧、市、県民税、森林環境税、第1期、6月30日、第2期、8月31日、第3期、11月2日、第4期、令和9年2月1日、固定資産税、都市計画税、第1期、6月1日、第2期、7月31日、第3期、12月25日、第4期、令和9年3月1日、軽自動車税、第1期、6月1日、国民健康保険税、第1期、7月31日、第2期、8月31日、第3期、9月30日、第4期、11月2日、第5期、11月30日、第6期、12月25日、第7期、令和9年2月1日、第8期、3月1日、第9期、3月31日。28、ハッシュタグ、消防団。消防団を身近に感じる情報を発信します。問い合わせ、入間東部地区事務組合消防本部。電話 049-261-6659。消火活動の主力車両、消防ポンプ自動車。第一分団で活躍する消防ポンプ自動車が、17年間の活躍を終え、今年度には次の機能を追加した車両に更新予定です。これまで以上に安全性と操作性の高い車両となって、火事から皆さんの命や財産を守るために活躍することを見込んでいます。人手不足解消や小回りが効くことで、出動を迅速化させるため、 普通自動車免許で運転できるよう、車両総重量を 3.5 トン未満にする。ポンプ性能は従来と同等の毎分2000リットルの放水性能を維持。バックモニターや衝突警報機能を配備。消防団員募集中。一緒に災害に強い町を目指しませんか？様々な資機材も装備しています。二次元コードがあります。消防自動車の写真があります。